今日の水戸黄門様はイオン株式会社元取締役会議長の林直樹さんです。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、長い付き合いで大変、私にとっては困った時の、相談役っていうふうにいつも言ってます。イオンの林相談役に、ちょっとなんか第一声声出してください。
今そういうふうに紹介してくれたんですけど、高橋さんが困った状態に陥ったことって見たことないんですよね。
あんまりない
全然困ってるっていうことはないと思うんですよね、はい、ただ方便でね、なんか私に何か押し付けたいとき、困ったときって困ったようなふりをすることはあっても、
ふりをなさってるんです
ね。あれは単なる演技だと思ってこっちも見てますので、あまり気にしてません。
そういう話その辺はね、東映の新藤さんも一緒でね、困った困ったふりしながら全然困ってないですよ。
いやいや、いつも困ってますよ。
いやいやいや、でせからね、反対に奥さんにね、ええ加減しー言うて髪の毛むしられてハゲてきたんです。
むしられたんです。
そうだ、あ、知らなかった。
いや、ご自身で剃っておられるって言ってたんですけど。
でもすごい、新藤さんはね、奥さんに指一本触れない
って。そうそう、
そうそ
う、すごいですよね。何の手伝いもしない
って。あ、そういう意味なんです。
はい、
まあ、第一声で分かるようにめちゃくちゃノリのいい方なんで、
僕ね、先ほどアルコールが足らないとおっしゃってました。
あのね、ちょっと真面目な話させていただいたら、一番最初私がね、相談役にね、お会いして、びっくりしましたがね、1970年にイオン元のジャスコですね、ジャスコができた時、そのね、1970年にジャスコができた時に慶応大学のね、経済学部出てね、失礼ですけどね、当時のジャスコに入るいう発想はね、まずない。
そんな感じだったんですか、
はいはい、
今のジャスコっていうか、イオンって言ったら
全然
みんなが入りたい。
大英にが、まあ言いましたら大人でしたら、それは子供ぐらいでしたね、大きさの規模から言
った
ら。
また生まれたばっかりでしたからね、ジャスコっていう会社がね、70年だと、
まあ、赤ちゃん
です。そうなんですか、
はい、創業の新生児ですから、ちょうどな、合併して、
その時にね、慶応出てね、やっぱりね、先見の明があるんですよ。だからそういう面ではね、で一番最初に奈良に行かれて、半年間奈良の店で何売ってたんですか、一番最初は。
それはもう大好きなストッキング
当
時はね、ちょうどパンティーストッキングっていうのが出た時期で、
あ、
もう置けば売れる、
なるほど、
もう入れ食い状態で、とにかく商品を調達することの方が難しかったぐらいの時代でしたね、ちょうど出た頃ですから、70年っていうのは。
ジャスコからイオンに変わったのはいつ頃なんですか。
それから10年経って、イオンっていう名前をグループの名前として使おうっていう話が出てきたんですね。はい、それはまあイオンっていう名前が、まあラテン語で永遠っていうことなんで、
まあ
新しい名前に変えるんだったら、そういう名前で行きたいなという。
なるほど、なるほど。
正式に何て言うんですか、商法みたいなものがありますけど、それで届け出たのはその後なんですけど、まだ10年ぐらい経って、まあ新しく会社をこう、なんていうかな、ステップアップさせよう、イメージも変えようということで、イオンという名前を使おうっていう話が、
どこに行ってもありますものね、イオン
は今ね、はい、
まあ、僕らね、やっぱりジャスコっていう時代っていうのが、まあ、結構知ってる年齢なんですけど、す、ね、
はいはいはい、
今の人知らないです
ね。知らないですね。
あ、もう若い子にジャスコって言っても全く分かんないですね。
そうです、
知ってます、
はい、すいません、若い人に向かって失礼なこと言いました。
ただね、その中道をというのは、最初お店から半年間スタート、あとはもう社長秘書みたいな形で、ずっと本道というか中道というか真ん中をずっと走ってこられたんで、僕ね、ジャスコがなぜ勝ち組になって残ったかいうのをね、はい、やっぱこれ聞いておられる方はその辺がね、一番知りたいところ
ですね。そうですね、こんだけ大きなったっていう、海外にもね、
そうです、
すごい大きさの、
というの、他は潰れていった ところいっぱいあるわけですよ、はい、しかし大きなところで潰れたんが全部イオンの子会社になっていってますから、
うんうん、
その辺のいきさつももうちょっとですね、
そうですね、
やっぱり、イオンっていうのはそうじゃなくてあんまり失敗せずに来た会社なんですか。
それ事業会社ですから、やっぱり多くの失敗があって、その上で成功したビジネスだけが、うん、まあ、現在も続いているということだと思うんですよね。
は
い、もう多くの失敗をある意味では繰り返してきた。しかし、うん、失敗したからってそこにね、いつまでも何て言うんですか、うじうじしてるわけじゃなくて、
なるほど、
新たな展開をずっと求めてきたっていうことじゃないかな、私は思うんですけどね。
入って一番最初にもうこうのもうやめようかなとかいう気持ちはなかったんですか。
それはあんまりなかったですね。
あ、それは
すごいね。はい、それはやっぱり会社がどんどん成長していった、
はいはいはい、
まあ、会社だけじゃなくて業界全体も成長してましたんで、うん、いろんな意味でこうビジネスそのものは面白かったですよね。
なるほど、
はい、で失敗してもそれこそ成長しているんで、それをすぐカバーできるぐらいのこの規模の拡大とか事業の拡大があったっていうことですよね。はい、
ただ今銀行も含めて、
はい、
イオングループってすごい数があると思うんですけど、大まかでいいですけど何社ぐらいあるんですか、グループ会社としては。
数だけで言えば300社ぐらいあるんですけど、それはもうあれをやりたいこれをやりたいっていういろいろ、うん、社員の中でも事業を提案する人がいますので、はい、
なるほど、
やりたい人がいれば、まあ、一応議論はして審議もしますけれども、うん、やってみようという感じですよね。
それと私らからしたらその300社の元の取締役会議長っていうのはすごいなと思うんですけどね。
う
ん、
そうですよね、う
ん、最終的にはね、うん、結論出すんですもんね。
そうです、そうです、うん、その辺はまた、まあ、失礼な言い方ですけれども、聞いておられるか、取締役会議長って何すんのって思ってある方多いと思うんですけどね。普通の会社でそういう制度ないとこ多いんで。
そうですね、ガバナンスの一つの形ではあるんですけども、はいはい、まあ、当時、まあ、委員会と設置会社っていう形態で、
はいはい、
まあ、純粋持ち株会社であったっていうこともありまして、はいはいはい、まあ、いわゆる経営の実践をする人と、それからそれを管理監督する人間、
はいはいはい、
で社内の取締役の中では唯一取締役会議長という人間がその業務そのものはしないけれども、業務執行を監督するっていう立場。それから今社外取締役が今もてはされてますけど、
はいはい、
社外取締役さんも同じように客観的に業務執行するわけではなくて、業務執行の状況をチェックするという、
なるほど、
まあ、取締役の、ね、業務執行に不正がないかとかですね、そういったことを滞りがないかとか、そういったものをチェックするという意味ですけれ ど、
なるほど、
唯一その社内の人間では私がそういうミッションをもらってやってたということですね。はい、
ただまあ、私らイオンイコール岡田家っていうオーナー家って、ただやっぱりイオンの面白さっていうのは岡田家っていうお家が中核なんですけれども、
うん、
江戸時代から続いてる商売屋さんなんです。
そんなに古いんですか。
そうです、私も聞いてびっくりしたぐらいでね、もう
250年経つわけですからね。
そうなんです、
はい、歴史的にはそういう意味じゃ古い。
そうですね、
はい、
そういう面ではやっぱり、まあ、大黒柱的なものがしっかりしてるんですよね。
うん、
ただその大黒柱を車につけてどんどん動かせっていう、
うん、
それが基本的な社訓なんですよね、イオンの。
よくご存じでお勉強なさってい
えいえいえ、
まさに一つ の、 考え方の柱として、その大黒柱に車をつけよう、
うん、
まあ、今の、ね、若い方が果たして大黒柱っていうのを具体的にこうイメージできるかどうか分かりませんけれども、
う
ん、まあ、家の中心にある大黒柱を動かしてでも移動してでもビジネスの中心を変えていくっていうんですかね、うん、そういう考え方ですよね。それはお店の立地もそうですよね、
うん、
都心から郊外に行ったんでよと、
うん、
今都心に回帰してますけれども、
うん、
はい、そういうことも踏まえて、やっぱり 物事の考え方っていうのをそういうところに置いてるということですね、うん、
も
う
法律の規制とかも終わりだったと思うので、その大きな店舗にするためにいろんなこうなんていうんですかね、山をこう登っていかないといけなかったんじゃないですか。
そうですね、あのやはりあの我々 の, あの大手小売と言われてるところはやっぱりあの中小企の商店を保護するというそのやっぱり、行政の立場から見るとちょっと、うん、あの規制を加えようという、まあ、あの規制との戦いみたいなものはずっと我々の大手小売業の、まあ、使命であったっていう、うん、それに戦いを挑んでいくということですかね、
うん、
それは、まあ、あのある時期規制緩和という形で解放される時期があって、そこは、まあ、1990年代ですけど爆発的に、まあ、我々が成長できたあの、うん、ターニングポイントにはなってますね、はい、
うん、面白いのは、スーパーってもともと商店街の中から出てくるんですよ、
うんうんうん、
でその時は通産省系の対応がすごく大事だったと思うんですよ、
うん、
ただ郊外型に移ってくれば、通産省よりやっぱりもっと大事な部分っていうのは、例えばインフラにしたって何にしたって、今度は建物にしたって、これはやっぱ今で国交省の部分っていうのは相当相談ここに重要になって。
そうですね、やっぱりあの町づくりでもあるわけですね、ショッピングセンター作るというのは、うん、それはもう当然あの行政としては国交省がやっぱり町づくりの中心の担い手の一つであったわけですから、
うん、
もちろんあの経産省も当然その一翼を担ってはいるんですけど、まあ、メインがあのシフトしていったん
ですかね。そうですね、やっぱり動かざるを得なかったっていう、はい、
うん、
それはビジネスっていうのはその本質的な部分っていうのはやっぱり そういう行政に対する部分も含めていかに対応力を持ってるかっていう、
うん、
そういうところだと思うんですね。そこがやっぱりこれからやっぱりあの商売する人とか今現在してる人が見極めていく一つのポイントだと思うんですね、
うん、
だから法律的な処置も変わってくるわけですよ。だから大店舗規制の問題にしたっていろんな法律がありますから、それからそういう中でその部分も含めてずっと拡大路線を続けてたイオングループにおいて、相談役みたいにもう一番最初からその部分を中枢で担ってこられたっていうのは、今こう人生振り返られてですね、やっぱりこれが一番俺にとって中心になった、あ、まあ、フィロソフィーっていうのはあのおこがましいかもしれませんけれども、やっぱりこれが中心になった俺でありイオンの経営的な考え方っていうのは、やっぱり一番一言で言えば 何が残ったんですか。
そうですね、あのちょっと質問との答えとしてはずれてるんだろうと思うんですけど、自分がこの、まあ、50年、うん、この会社で仕事してきたんですけど、最大のこうなんていうんですか、キーワードになるのはやっぱり創業者のマインドだし、イズムだし、
うん、なるほど、
でこのやっぱり創業者のその哲学っていうんですかね、これはやっぱりあの私にとって大事な本当に宝だし、こんな人間に私はなれないんだけども、こういう方と一緒に仕事ができることの幸せとかですね、そういうのは本当に、うん、本当に感じましたね。
なるほど、
はい、
私はあのビジネスでも何でもそうですけれども、しておられる方にいつもあの思うのは、どっかでねアンフェアじゃないっていうことだと思いますね、
うん、
いつもフェアな部分をお持ちやって、もちろんビジネスですから例えばテレンテクダもやっぱりいるでしょうけれども、先日詰めた最後のところっていうのはやっぱりフェアな部分っていうのがやっぱり企業として存続させたり潰れていくところが必ずしもそれがないっていうわけじゃないですけれどもね、やっぱり芯になる部分のフェアさっていうのはやっぱりそれはやっぱり創業者が長年月200何十年の中で体現されてきたものがやっぱり生かされてる部分だと思うんですけれどもね、
うん、
ジャスコって会社がね3社、まあ、地方のね、はいはいはい、あのスーパーが合併してできたんですけど、そうですね、はい、その後ですねやっぱり100社ぐらいの地方の小売業者の方と合併してるんですよね、うん、でそのね が地方のそれぞれの創業者ですから、そういう人たちがなぜ合併してきてくるのか、もちろん経済的なこう観点から見て有利だからっていうこともあったと思うんですけど、やっぱりその創業者岡田拓也という人間に対する信頼ですよね、はい、この信頼があったればこそ、その何ていうんですかね、合併をそういう形で続けることで成長できたし、で最後例えばダイエーさんもイオンの傘下に入るわけですね、それからマイカルさんもイオンの傘下に入るわけですけど、これもやはり同じだと思うんですよね、最後イオンに来るっていうのはやっぱり創業者の魅力っていうんですかね、信頼感っていうんですかね、こういったものがベースにあって結果としてイオンが大きくなってきたっていうことにつながってんだろうというふうに思います。もちろん経営戦略上のね、あの選択が正しかったと、意思決定が正しかったとか、人材に対するそのコミットメントがすごくあの正しかったとかって、もう当然あるんですけど、しかしやっぱり人がそうやって信頼する経営者だったっていう、それが一番大きいかなというふうに思ってますけどね、はい。
例えばこれからのそのイオンが目指してるその焦土っていう部分があるとしたら、どの方向に行くんですかね。例えば銀行ももう持ってると、いろんな広がり方しましたけれども、
これはあのどういうふうに世の中が変わっていくかっていうことなんですけども、やっぱり我々のビジネスの中心にある、理念の中心にあるのはお客様、いわゆる我々一人一人個人ですよね、がどういうことを求めているのか、社会に対して、それから世の中に対して、その社会のニーズにどうやって、そのなんかそういうニーズですね、そういうニーズにどうやって我々が応えていくのか、で我々は基本は小売業ですから、やっぱり小売業を通じてそういうなんていうんですかね、ニーズに合わせていく。例えば金融を始めましたけど、別に我々の銀行、イオン銀行もそうですけれども、B2B、 いわゆる企業に対する融資をしてるわけじゃなくて、お客さんに対する決済だし、それからクレジットだしということで、お客さんが決済するときに便利な方法は何だって、それを自分たちのやり方で提供していこう、こういう考え方ですので、全部その我々のビジネスっていうのは、お客さんが求めている、小売業者に求めていることを我々は提案して提供していくという考え方なんですね。そこはまああの外してないっていうふうに思ってますね、ずっと。
ただ僕、社会のね、そのビジネス形態が根本的に変わってきてると思ってるのはですね、例えばほとんどの人がアマゾンってあの物を売ってすごく儲けてるって、それでアマゾンのその財務ベースをですね見ましたらね、アマゾンは販売で儲けてるよりもクラウドで儲けてるわけですね、でクラウドいう基本的にみんながその買い物をするせえへん関係なしに、システムとしてのクラウドをみんなが使い出すいうことは、その課金力ってすごいと思うんですね、それは日本政治、日本の国自体がアマゾンのクラウドを使うわけですから、その国家自体もアマゾンの個人企業ですよ、そこのものをその全ての中心で使っていくわけですから、これからますますですね、ああいうふうなアマゾン的な、ビジネスの形態っていうのは、従来の小売を中心にして物売りだけで形成された時代は終わってくるような感じするんですけど、その辺は相談役どういう、
それはもうね、アマゾンさんっていうのはまさにクラウドの会社なんですよ、物を売る会社じゃないんですよ、本質的には、でこの我々のですね、個人のこう購買履歴から何からこの性格、その癖みたいなものも含めて、全部これはね、唯一最大のこうクラウドの会社です、アマゾンさんは。でそれはいい意味でも、それから個人のセキュリティから言うと本当に怖いぐらいすごい会社ですね、アマゾンさんっていう。もともと日本に進出する時っていうか、アマゾンさんができた時、アメリカにできた時、もう何ていうんですか、真っ赤っかですよ、赤字ですから。最初に作るのがその流通センター、物流センターなんですよ、それを先に投資するわけですね。でもう何ていうんですか、ずっと赤字が続く 続いてたわけです。でもそれでもすごいなと思うのは、そのビジネスモデルでずっと収益を上げることができるようになっていったっていうことと、そんな赤字の会社なのにアメリカではそれを上場させるんですよね。やっぱりビジネスモデルとして評価されたもんですから、アメリカで赤字でもう 5,6 年赤字が続いたんじゃないでしょうか。それでも上場させる、これがねアメリカのパワーですね。
すごいですね。確かに経営者その時こう言ってるわけです。これは絶対大きくなると、それから安心して投資してくれと、それからお金を集めるっていうそのシステム自体じゃなしに自分のこの考え方に投資してくれっていう、あの人の素晴らしさですね。今のアマゾンのトップの経営者と進藤さんってすごく似てますよ。
そうなんですか。
いや無理です。
いやいや、あの人もね毛がないんです。
あそっちがね。
いや本当に、それ賢い人はやっぱハゲてくるのかな思ってところね、最近分かったんですけどね、賢い人やからハゲるんじゃないし、私もね最近毛が薄くなってきたんでアホでもハゲんねえなって自分を通して思ってるんですけれど、だからそういう面ではね本当にね、私はイオンっていうのはどっかでね相談役と喋っててもね、砕けてるようやけれども内面的な芯はものすごいきっちりしてあるって、それからその私なんかはですね内需外需って外も内もぐにゃぐにゃですけれども相談役はですね、外は柔らかい感じで、せやと話聞いても内側は本当にぶれない、一貫性のある。
今日も難しい話で入っていけなかった、
ね、いやそんなことないですけど、だからその辺はね、だから来週はですね、ちょっと今日は まともな相談役の路線やったんで、本当の裏のですねもうめちゃくちゃ面白い相談役の部分をちょっと引っ張ってみたいなと思いますんで、来週はその路線でいきましょう。
はい、では来週も今週に引き続きお願いしたいと思います。今日の水戸黄門様はイオン株式会社元取締役会議長の林直樹さんでございました。お相手は
高橋真也と
進藤森信と
寺澤奈々子と
林でございました。